ヨハネ13章34節と35節。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを、すべての人が認めるようになります。ヨハネの福音書の13章から16章には、イエス様が最後の晩餐の時に弟子たちに語った言葉が書かれています。イエス様はご自分が復活されることをご存知でしたが、たとえ3日の間でもイエス様が十字架で殺され、墓に葬られるのを見ることになる弟子たちを思って彼らを励まし、支えるためにこれらの言葉を語られました。その言葉はこの時の弟子たちばかりでなく、2000年後の弟子であります私たちのためでもありました。私たちもイエス様が十字架を前にして語られた言葉、それを心して聞きたいと思います。イエス様は数多くのことを語られましたが、最初に語られたのは愛についてです。34節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様は新しい愛の戒めについて語られました。イエス様がここで戒めという言葉を使われましたが、この戒めはこれをしてはいけない、あれもしてもいけないという意味での戒め、つまり戒律のことではありません。イエス様はユダヤの人々が作り出したこと細かな戒律にこだわりませんでした。例えばイエス様が安息日に病気の人を癒され、パリサイ人や律法学者たちがそれを非難したとき、イエス様は、安息日に良いことをするのは律法にかなっています。また、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。そうおっしゃいました。イエス様は安息日を否定なさったわけではありませんし、それを破ったわけでもありません。むしろ神様の言葉に立ち返って安息日の本来の意味を明らかにされ、それを実行なさったのです。イエス様はある律法学者から、すべての中でどれが第一の戒めですかと質問されました。その時こう答えられました。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。このイエス様のお言葉は、実は10回を要約なさったものなんです。10回の第1回、あなたには私以外に他の神があってはならない。そこから安息日を覚えてこれを聖なるものとせよという第4回までは、要約すると神を愛せよということになります。それから10回の第5回、あなたの父と母を敬えから、第10回のすべてあなたの隣人のものを欲してはならない。これは隣人を愛せよということ。その言葉に要約できます。10回は神への愛と隣人への愛にあるのだというわけですね。人はこの愛の戒めに生きるとき、 幸せになれるのだ。そうイエス様はおっしゃいました。このように愛の戒めそのものは十戒の中にすでにあったのです。けれどもイエス様はご自分の戒めを新しい戒めと呼んでおられます。なぜでしょう。十戒はモーセが仲介者になって神様とイスラエルとの間に結ばれた古い契約に基づくものですね。けれどもイエス様のおっしゃった新しい戒めというのはイエス様が仲介者となって神様と人との間に結んでくださった新しい契約に基づくものだからなのです。古い契約、旧約と呼ばれるものは、出エジプトの出来事と、その時に流された杉越の子羊の血によって成り立ちました。けれども、新しい契約、新約は、十字架の出来事と、イエス様ご自身が杉越の子羊となって、その十字架で流された尊い血をによって、結ばれた契約です。古い契約はユダヤの人々に限定されていました。でも新しい契約はそれまで契約から除外されて異邦人と呼ばれていた全世界のすべての人を含むのです。新しい契約ではイエス様を信じる者は誰でも罪が許され神の子供とされるのです。イエス様の戒めは、そのようにして神の子供とされた人々のための戒めとして新しく私たちに与えられているのです。もちろん神様はお一人であり、旧約時代にイスラエルを選び、イスラエルを愛し、イスラエルを導かれた神様はイエス・キリストの父なる神様です。旧約も新約も同じ神様の愛に貫かれています。旧約時代には、しかしながら、神様の愛はまだ 100% 完全に示されていたわけではありませんでした。しかし、新約時代には、神様の愛はイエス様の十字架によって完全に明らかになりました。多くの人は愛を表すね、こういう。ハートの形を作りますよね。でも聖書的に言うなら愛の形はハートではなくて十字架の形です。聖書は十字架を指してこう言っています。私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。十字架に神様の愛が 100% 表されているのです。イエス様のおっしゃった愛の戒め、新しい戒めは、この十字架の愛に基づいたものなのです。では私たちはどのようにしてこのイエス様の戒めを守ることができるのでしょうか。イエス様は第一に神を愛すること、第二に隣人を愛することを教えてくださいました。それから互いに愛し合うことを新しい戒めとしてそこに付け加えてくださいました。ですから互いに愛し合うことは神を愛することが第一、隣人を愛することが第二とすれば、それに続く第三の愛の戒めであると言っていいでしょう。そのどれもは私たちが神様の愛に満たされなければ決して実行できないものです。けれども神様を愛するということについては、神様がどんなに素晴らしいお方か、真実で恵み深いお方であるか、それを知れば神様は愛するのは当然だという気持ちになります。ですから、愛である神様を愛するのは、ある意味では難しくないかもしれません。しかし、 隣人を愛するのは神様を愛するほど簡単ではありません。隣人と言いましても礼儀正しく、また自分によくしてくれる人、そういう人ばかりがいるとは限らないわけですよね。近所の迷惑になるようなことをする人もいるわけです。イエス様が互いに愛し合いなさいと言われた、それは弟子たちに対してであり、さらには後の弟子となる人々に対してでした。隣人よりももっと狭い範囲、また親密な関係の中で互いに愛し合うことを求められました。これは優しいようで難しいことです。身近であればあるほど、その人の人格というものが表に現れて見えてくるからですね。私たちは世界のいろいろ困っている人を愛する、それは必要なことなんですけれども、そのことによって身近にいる人々への愛を制限してはならないと思います。ドストエフスキーの小説に修道院の長老がこんなことを言っている場面がありました。博愛的な行為よりも身近にいる人を愛することの方がもっと難しい、遠くの見ず知らずの人を愛するなどと考えないで、まずあなたの年老いた両親を敬い、夫に仕え、子供を愛してあげなさい。それこそがキリストに喜ばれ受け入れられる愛の行いなのですよ。確かにその通りだと思います。自分の好き嫌いでなく相手の立場を理解する、欠点だらけの自分がただ憐れみによって許され神様の愛を受けたのであったら、他の人の欠点だけに目くじらを立てて、そして責めるのではなく、その人の良いところを見てあげて、その人を尊ぶ、そういうことができるはずです。それが互いに愛し合うことだと思います。私たちはそんなことはみんな頭で分かっているんです。でも、嫌となると感情がついていかない。あの人嫌だなっていう気持ちが起こってしまう。実行に移そうとしても、今一歩進み出る勇気がない、力がないという場合も多いかと思います。イエス様の愛の戒めは、よし、守ってやろうと言って、自分の力で守れるものではありません。イエス様の愛の戒めを守るためには、イエス様の愛が必要なんです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これは、私があなたを愛した通りに、それと同じように、完璧に愛し合いなさいという意味ではありません。誰もイエス様のように人を愛することなどできません。イエス様が私があなた方を愛したようにと言われたのは、私はあなたを愛した、今も愛している、私から受けた愛、私から今受けている愛であなた方は互いに愛し合いなさい、そういう意味なんです。イエス様は言われました。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。イエス様が弟子たちを愛された愛は、父なる神様がイエス様を愛された愛でした。イエス様はその愛で弟子たちを愛された。そうであれば弟子たちもイエス様によって愛された愛で互いに愛し合うべきなのです。父なる神様から御子イエス様への愛、御子イエス様から私たちへの愛、これは聖霊によって私たちに届けられます。ローマの5の5にこうあります。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。人は誰かに愛されて初めて人を愛することができるようになります。愛されたことのない人、愛されていても その愛を受け止められなかった人は、素直に人を愛することができないんです。しかし、不幸にして人の愛を受けられなかったとしても、イエス様を信じる人は、神の子供とされ、父なる神様の愛で包まれます。神様の子供として生まれ変わった新しい心で、イエス様の新しい戒めを行うことができるようになります。神様の愛の届かない人は誰もいません。私たちが御言葉に導かれ、祈り求めるとき、聖霊は必ず働いて、私たちに神様の愛を届けてくださるのです。35節に、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを、すべての人が認めるようになります。とあります。神様を愛し、隣人を愛することは、人として当然のことです。そうであるのに、恵み深い神様は、そうする人に大きな祝福をもって報いてくださる。イエス様を信じる者が互いに愛し合うこと、そこにも大きな祝福が望みますが、神様はそれ以上ものものをそこに与えてくださるんです。それは、キリストを信じる者たちの間に本物の愛があったら、人々は、ああ、この人たちは本当にキリストの弟子たちだと認めるようになって、それがイエス・キリストを証しすることになり、キリストが述べ伝えられることになると、そういうのです。よくこんな話を聞きます。初めて教会に来た人が、家庭ではお互いが無関心、職場ではみんなが競い合っている。でも、ここでは誰もがお互いを受け入れ合い、心にかけ、大切にし合い、祈り合っている。そう言って、教会に来て感動して、そこから神様を求めるようになった。そういう話です。愛のあるところに神はいますっていう言葉があります。私たちは完全に愛し合うっていうことができなかったとしても、互いに愛し合うというこの戒めに神様からいただいた愛で応えようとするならば、それによって私たちは神様を示すことができます。キリストを証しすることができるようになるんです。私たちはユダヤの人々が守ろうとしてできなかったこと細かな律法に縛られてはいません。ですからどうかすると、教会では何をしても許されるという、そういう考えを持つ人がいるんですが、それは間違っています。まあそんな考えは人たちの時代にもすでにありました。聖書に例を見るならば、コリントの教会がそうでしたね。コリントはアカヤ地方随一の商業都市で経済的に恵まれていました。で、そこでは様々な不道徳が蔓延していて、そういう生活をすることがコリント風に生きることで、その時代の先端を言っているかのようにして、みんなが自慢していたほどでありました。そんな町にあるコリントの教会ですから、当然町の風潮というものがコリント教会の中にも入り込んでしまう。教会に分裂分派が生まれる。人間のわがままがのさばる。そういう教会になりました。そういうのを無立法主義。立法主義という言葉の中にないという言葉を先頭につけまして、無立法主義と言います。立法主義は神様の恵みを見失わせます。無立法主義は神様の尊い恵みを侮辱するものです。教会は立法主義でも無立法主義でもありません。神様の戒めに従う場所です。そこにはキリストの立法がなければなりません。パウロはコリントの手紙の第一の9章21節にこう言っています。立法を持たない人たちには 私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。の律法を持つ人はユダヤ人のことです。律法を持たない人は異邦人のことです。パウロはユダヤ人にも異邦人にも柔軟に対応し伝道しました。でもそれは決して無節操なものではありませんでした。パウロは言っています。私はキリストの律法を守るものだと言っています。そしてパウロはこのキリストの律法についてこんな風に言っています。ガラテヤの 6-2 です。互いの重荷を負い合いなさい。そうすれば、キリストの律法を成就することになります。ここで重荷を負い合うと言っても、何も大きなことをしなければならないということではあります。他の人が負っている重荷を理解してあげる。そのために祈ってあげる。それだけでも、重荷を負っている人には、どんなに大きな助けとなることでしょうか。神様を愛する。隣人を愛する。そして、互いに愛し合う。この愛の戒め、キリストの戒め、キリストの律法に生きる。愛の神様を少しでも証ししていく。私たちお互いでありたいと、そう願います。祈りましょう。父なる神様、あなたはどんなに大きな愛で私たちを愛しておられることでしょうか。あなたはイエス様の十字架にその愛を余すところなく表してくださいました。聖霊によって信じる者、祈り求める者を愛で満たしてくださいます。常にあなたの愛を受け、その愛でキリストの律法を成就することができますよう、助け導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。